Mo c'ho un ciuccio che hanno cavato lì, gli siamo uno sci. To i da honga, va cari ha sui camo, se la nai. Gli siamo uno sci, to va, mo c'ho un vatastaccio cavarino, sci de ari, vatastaccio ucuro pechi, tembazze, tattano dis. そうね、どうでしょうかね。僕ちょっと、僕の車は聖地負けどうしても今ちょっと欲しいから、その前の三台の車、ちょっと出してもらえますかね。どなたでしょうかね。
浅野翔子さんと、
香川京子さん。もう一人だったんですかね。いいですか、ごめんなさい。まあ、彼、おそらく忘れたんです。口前に来ると言っちゃったんですけど。イエス様の中心か、イエス様の代わりの死こそが聖書の中心であり、また初代教会の人々にとって全ての全てでした。まあ、イエス様は次のように言われました。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主の死を告げ知らせるのです。とあります。まあ、イムダツヌマサ兄弟は従って、すべての絵の中に、まあ、パンとブドウ酒を描いたのです。まあ、中時間につけられているイエス様は、ツヌマサ兄弟の絵の中で確かによく見られない。まあ、僕も見えなかったんです。彼に教えてもらったんです。ね、絵を描く人の説明聞かなければ、時々。わからない。まあ、変わった絵描きさんもいるね。木か牛か人間が全くわからない。絵もあります。まあ、ヒロインの描いたものちゃんとわかるよ。心配しないで。まあ、兄弟は、ね、ここで周知かでしょ、真ん中でしょ。あ、本当。初めてわかった。そんなに、もちろん意識して、そういうふうに、小さく書いたのです。けども、その前の方によく見られるのは、まあ、ある子羊です。この子羊は、まあ、イエス様を表すものです。聖書の中でよくイエス様は子羊と呼ばれています。見よ、世の罪を取り除く。神の子羊と。まあ、この子羊は、まあ、この目に見える世界の中で楽しもうとする人類を見ておられます。悲しみの目で、愛に満ちた目で、憐れみの目で、また希望を与えようとする目で見ておられます。疲れている人は私のところに来なさい。休ませてあげます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いのですと。まあ、人間はみんな招かれています。救われるためだけではなく、子羊の婚姻に招かれています。まあ、絵の中でもちろんイエス様のよみがえりを象徴する夜の花もあります。まあ、イエス様は言われました。私は死んだが、見よ。私はいつまでも生きてる。死と死の国の鍵を持つものである。そして絵の、まあ、バックグラウンドに書かれているのは人間の作った、まあ、大きな建物、会社などです。まあ、人間はできる。人間は大したもんだよと。けど同じように全然目立たないようにその上に支配者なる神の御手が書かれているんです。すなわち主ご自身が全てを支配しておられ、この主にとって不可能なことはない。まあ、この主に信頼すると、もう心配する必要はない。安全だよ。まあ、将来 についての絵であり、また御言葉に基づいた絵です。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよ。子羊の子にの時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。イエス様は自分のために死なれたと私たちも毎日覚えるべきなのではないでしょうか。イエス様は自分のために死なれたと確信できる人は、毎日悩みながら苦しみながら喜ぶことができます。不安から解放され、希望を持って将来に向かうことができるのです。ですから、まあ、疲れないために十字架につけられたイエス様を思い出すことは本当に大切です。ヒブル書の著者は、まあ、よく知られている箇所ですけども、もう一回読みましょうか。404ページ、ヘブル人への手紙の中2章の一節からを読み出します。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者あるイエスから目を離さないでいなさい。余計なものを見ると大変だよ。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人のこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。まあ、イエス様のことを考えなさい。それはあなた方の心が言及しない、疲れ果ててしまわないためです。十字架につけられたイエス様を仰ぎ見ること、イエス様をことについて考えることこそが要求されています。まあ、前に私兄弟の読みで流ました箇所の中で全部、まあ、含まれているのです。フィリピ書2章5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。イエス様の心構えを持たないものは身を結ばないものであり、用いられえないものであります。このイエス様の心構えの特徴とは一体どういうものなのでしょうか。簡単に3つのことを述べたいと思います。4つですね。第1番目、自分を無にすること。第2番目、自分を卑しくすること。第3番目、死にまでも従うこと。そして4番目、人に仕えることであります。イエス様の心構えの特徴とはそういうものでした。永遠なる神としてイエス様は考えられないことばかりだったなのではないでしょうか。永遠なる神としてのイエス様は何の制限も知らなかったし、不自由も知らなかったし、もう驚くべき祝福のうちにおられたのですけども、人間になることによって全部変わったんです。イエス様は自分自身の人間になることによって自分自身の虚しくしてくださったのです。まあ、自分の持ち物、自分の知恵、自分の力を結局全部捨てたのです。イエス様は人間の誉れを、まあ、人間の名誉を得ようとは一秒も思ったことがない。自分のものを求めようとも思われなかった。全く自分自身の虚しくしておられたのです。 イエス様は結局神としているようなことを行けなかったでしょう。例えば祈ることができなかったと思います。祈ることとは、まあ、助けを求めることです。手におられたイエス様は助けを求める必要がなかった。何でもできたし、何でもしておられたからです。イエス様を通して全てが創造され、イエス様のために全部作られたのです。祈る必要はないよ。あれは躊躇に従うことだって笑い話です。もう全く必要ないけども、人間になることによってイエス様は全部それを学べなければならなかったんです。イエス様は自分自身を虚しくしてくださったのです。まあ、私は人間ではなく虫ですという聖書の箇所があるんです。まあ、イエス様はこの態度を取ったんです。弁明する気持ちがない、捨てられても裏切られても結構ですという態度を取ったのです。いつも父よ、あなたの皆だけが崇められますように。私は自分の栄光を求めない、あなたの栄光だけを求める。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の意思によって歩むのであるとイエス様は言い続けたのです。まあ、イエス様にとって全ての全てなのは自分の思いではなく父なる神の御心だったのです。イエス様は弟子たちに言われたことがあります。私は一つの食物を持っておる、あなた方はこの食物を知らない。まあ、弟子たちは進めたんです。まあ、買い物で出かけて、おそらくもう我慢できないで途中で食べちゃったと思うんです。ついてきた時、まあ、イエス様はちょっとかわいそうと思って、先生召し上がってください、いや私はあなた方の知らない食物を持っておる、私の食物とは父の御心を行うことです。イエス様は誘惑された時、まあ、4週間食べられなかった時、何と言われたかと言いますと、人間はパンで生きるだけではなく、神の御言葉から出る言葉によって生きるのです。まあ、イエス様にとって結局父の御心とは全ての全てだったのです。まあ、他の言葉を言いますと、それこそが自分自身の無にすることです。イエス様の心構えの第二番目の特徴とは、自分を癒しくすることです。本当の意味での謙遜なるお方とはイエス様しかない。マタイ伝福音書の中でイエス様は、私はヘリクだってよと言えたのです。もし人間はそれを言うと、もちろんみんな笑うでしょう。なんという傲慢なやつだとしか言えないなのではないでしょうか、ね、私は皆さんの私を見てヘリクだってるだろうと言うと、もうイエス様しか言えなかったことです。すなわちイエス様は自分のことを完全に忘れました。自分自身を喜ばせようとはしなかったとパウロは書いたのです。もちろん比べられないけど、もし悪魔とイエス様と比べれば、もちろんはっきり言えます。イエス様は謙遜そのものであり、悪魔は高ぶり、傲慢そのものです。傲慢の塊です。イエス様は、私はどうでもいいと思われたし、悪魔は何があってもごめんなさいと絶対に言いません。主イエス様のうちにメラルを心構えていなさいと、パウロはローマの刑務所の中で自由の身となった主にある兄弟姉妹に書き送ったのです。もちろん他の人たちも同じ願いを持っていました。ペトロも次のように書いたのです。ペトロ第一の手紙の5章5節ですけども、421ページになります。ペトロ第一の手紙5章の5節、みんな互いに 謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。まあ、初めて聖書を見る人々は大体びっくりします。大変です。これ全部勉強しなくちゃいけないか。聖書の言わんとしていることはこの五節に全部まとめられています。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。もし神が我々の敵になればおしまい。そしてここで神は高ぶる未信者に敵対しと書いてない。